このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
けたでーす。
山口です。
早いでしょ、もうその時期。
ねえ、ちょっと浴衣着るのまだ寒い、ね、そんなことないか。
そうというかね、この時期というかね、結構ね、なんだろう、定期的にね、花火上がってるんですね、私の家の近所。
ほう、
なんだろうね、ヒラパーかな。
かもね。
そう、結構、ね。
ひらパー、あ、でも皆さんに分かる。ひらかたパークね。
え、ひらパーってもう全世界的に分かる。
全世界。もう大阪の人なんだから、世界中大阪弁が通用すると思ってる。
もう全世界ひらパーで通じるもんかと思ってるんですけど。
うん。
まあ、ひらパーなのかどこなのか分
かんないですよね。
冬といい、冬でも何でもね、これまたね、日曜日でもなく平日だったんですけどね。
へ
ぇ。うん。短い時間、10分とかする、やると長かったかな。
きっとそうだと思いますよ。花火屋さんは忙しいみたい。
あ、そうなんですか、今年は。
うん。
そうやね。
あっちこっちで復活してね。
そうですね。去年ね、枚方ね、またあの子供の数、高槻市と枚方市で、その年に生まれた子供の数のね、花火をあげたので、今年もやってくれるのかな、楽しみですけど、皆さんの地域でも花火大会は今年もあるでしょうか。
はい。ね、やってほしいですね、
うん。はい。はい。それに向けてですね。はい。はい、今日はですね、今日もかな。すいません、うん、ゲストの方お呼びしておりませんということで、今日は、山口さんからね、非常に役に立つお話と、私からは、iPhone 語学勉強に使えんのんちゃうっていうお話をしたいと思いますので、お付き合いくださいませ。
はいはい、今日はですね、今日はですねというよりも先週に続き、うん、役に立ちそうにない情報というのをちょっと集めてみました。
うん、
トレビアなんとかとかいう番組昔あったような気がしますけど。
ああ、へえへえっていうやつね。
ね、うん、無駄な情報というやつ。はい。その1、あ、ネットであちこち書き集めてみました。
うん、
1、ダイエットに関する雑学ですが、まあ冬になってクリスマスやお正月など美味しいものを食べると太ってしまいそうということで、皆さん思って冬はダイエットなんか無理なシーズンというふうに思うんだそうですけども、
うん、実際にね、正月太りする人も多いよ。
うん、私もしますけどね。
うん、
うん、でも実際には冬はね、寒さを身から身を守るために、基礎代謝がね、ぐっと上がって、燃料消費が多いんですって。
うーん、
まあ、脂肪を燃焼させる。で、体温を上げるという、まあそういうサイクルに入るので、本当はダイエットをしたい人は冬はチャンスのシーズンなんだそうですって。
じゃあシロクマとかがね、アザラシとかが脂肪多いのはなんでだろう。なんでだろう。
そうだね。いや、あれは冬の前に脂肪を貯めとくんだ。 冬の間はあれを燃やしながらちょっとずつ痩せていってるんです
か。あの方たちがいらっしゃるところはなんかずっと一年中寒いと思うんだけど。
そうそう、というこういうネタをこの6月にするのかなと思ったんですけど、うん、いやいやいや、最近はクーラーが効いてて6月も寒くなり始める
シーズンですよ。もうね、今のね、バスの寒いことよ。
ああ、そうなんですか。
そう、バス寒いはもうね、昼間ちょっとね、エアコンかなんか入れてはるんでしょうね。
うん、
で、仕事帰りは辛いよ。
そうなんです。
寒いわ、もう、と思って。
はい、というようなお話です。はい、もう一つ、ちょっと美容に関係あり、うん、老化の原因になる雑学ですが、お肌が老化する原因は、およそ8割は紫外線です。
ですよ。
加齢は2割ぐらいしか影響しておりません。
加齢より紫外線よ。紫外線大事。シワになるとかね、言いますよね。
うん、
うん。
まあ、紫外線
系は。目にも悪いしね。
うん。季節によっていろいろ変わるけども、
うん、
朝でも夕方でも結構紫外線は強いんですってね。曇りの日も強いんですってね。
そうそうそう。で、夏が一番ね、多いと思ってる方が、いらっしゃるんだけど、
うん、
もう4月5月ですね。
らしいです
ね。もう過ぎちゃったか。
うん、うん。まあ、その頃からもずっと紫外線は量が多いんですよね。
そうですね。
でも、一番効果があるのは、日焼け止めをちゃんと塗ることだそうです。
うん、そう、夏になってからね、日焼け止め塗ってたら遅いのであるね。うん。
ということでね、まあ、あと、はい、日傘をさしたり、帽子をかぶったり、うん、というふうなことで、
そうですね、
対策をしていただきたいと思いますけども。
なんだっけ、サイレントアンブレラとかね、いろいろあるしね。
うん、
はい、
うん。ということでございます。3番目。はい、学校の教室のお話ってもう遠い昔の話だなと思いながらも。
忘れたよ、それね。
うん。学校の教室に置いてる椅子はもう背もたれがありますよね。
うん。
大体。ところが、理科室の椅子には背もたれがありませんって。
うん。
日本中の理科室。そういえばそうだったなと思って。
うん。家庭科のね、教室、調理実習室にもなかった気がするな。
なかった気がしますね。あれ、片付けやすいからかと思ったけど、そういうことではないそうです。安全のため、生徒の身を守るためだそうで、万が一事故が起こっても背もたれがないので、スムーズに逃げることができます、と。いうことだそうです。
事故っていうのは火とか使うからってことですか？
そういうことです。とか薬品とかね。
ああ、じゃあその家庭科室とか調理実習室とか、うん、公的なところのね、調理実習室の椅子も背もたれがないっていうのは同じような意味なんでしょうかね。
同じ理由だそうです。そうだそうです。なるほどね、と思いました。はい、もう一つ。教室の窓は、黒板に向かって、先生の方に向かって、左側にある。
先生に、うん、うん、うん、そうですね。うん、うん。
まあ、これは右利きの生徒の、筆記の時に影ができないようにという配慮で、はなはだ左利きの方には、申し訳ない話なんですけど、そうなってるんだそうです。手
の影になってるのね。そういえば、そうしたら左利きの子はずっと、ずっと自分の影に
。影が邪魔なんです。
そういうことなんですね。
うん、そうですよ。
先生に背中向けたら書いたよね。そしたらね。影にならへんよ。
怒られるわ。
はい。
次も行っちゃいますかね。日本のドアはね、外開きなんです。確かにうちの玄関ドアも外開きですね。
うん。
うん。ところが。
うん、ホテルとかもみんなそうですね。
ねえ。
多分ね。
うん。でも日本のドアが基本的に外開きが多いのは、これは、なんと、靴を脱ぐからなんですって。
うん。
内開きにしてしまうと、靴箱とか、脱いでる靴に当たって邪魔になってしまうから。だそうです。で、アメリカのドアは内開きなんで、不審者が玄関から侵入しようとした時にも、外に向かってうーんと押し出せばいいと。
バーンっていうことね。
というふうに、治安とか、習慣によってドアの作りが違うんだそうです。
へえ、 ちなみにですけど、
はい、
先週トイレの個室のドアの向きの話をしてて、外向きドアだったら、なんか、こう、私たち視覚障害者ドア開いてるとか開いてへんとかね、ドアが、ドアのところに青くなってたり赤くなったりするでしょ。あの窓が見えないから、ドアがちゃんと内側に開いてないと困るよね、みたいなことを言っていると、それをすると、トイレの中で倒れていた人がいる場合、助けに行けないから、ドアは外開きにしないといけないっていう話を聞いて、
そうですか。なるほど。もうあれは片っ端からノックして回るしかないわけですか。
ちょっとね、ちょっとなんかシュッとなんか、手前に引っ張ってみて、あ、閉まってるわとか、開いて閉まってるわとかね、なんかそんなことしながらおるんですけどね。
なるほどね。
内側に開いてほしいわって言ってたら、そういうことを言われましたよ。
なるほどね。いろいろあるんですね。
ね、ガラガラにしてほしいね。
そうやね。
ガラガラいかがですか？
ガラガラね。ちょっとね、難しいところもあるんですよね。
そうそうそうそう。施設のね、スペース的にちょっとガラガラできないんですとか言って。
なるほど。
うん。
こんなネタ集めようとしたら、いくらでも出てくるんですけど、本当かどうか怪しいのがたくさんありましてね。
うん、
例えばね、バナナはベリー酒である。本当って。
だって全然違うよ。
ねえ。
出来方もね。
怪しいんですよ。うん、で、ストロベリーはベリー酒でない。嘘。
じゃあ本当のベリー酒は何？
ブラックベリーとかジュンベリーとか、ラズベリーとか、ブルーベリーとか、
これはベリー酒。気になってるもの。
うん。それはそうなんだけど、いや、私、ストロベリーがベリー酒じゃないっていうのはちょっと嘘だと思います。バナナもきっと嘘だと思います。
あれってね、植物図鑑とかやったら何種何目とかってあるじゃないですか ね、うん、ね。それ的にはどうなんですかね。
うん。ちょっとさっき追いかけきれなかった。もうこれボツと思ってやめにしましたけど。
あ、これは、山口さんが適当に言ってるので、うん、みんなね、外で言っていいのかどうかね、ちゃんと調べてからにしてくださいね。
そうなんですよ。
バナナって。でも、どうかな、なってる形も違うけどね。
ねえ。
うん。
思いますけどね。バナナ。あとね、もう一つ、じゃあ、それ以外で、まあ、軽いのでいくと、ケンタッキーのフライドチキンの味付けレシピを知っている人は、世界中でたった2人しかいないそうです。
あ、コカ・コーラもそうなんじゃないですか？
なんかそうなんね。あるんで、
うん。株式会社にしないのよね。
うん。
公開したくないから。
そうそうそう。接客はね、マニュアルにしてもね。
うん、そう、はい。中身は一体何なんでしょうかっていうやつですよね。
とかね、うなぎの並と特上の違いは、ひたすら品質に全く関係ない。ひたすらうなぎの量で決まってる。
ああ、
もうね、店いっぱいあるから違うところもあるんで、例外あるんじゃないかなと思いながら。でも基本そうかもしれないなと思って。質なんてそんなに、うなぎ屋さんの中で分けられないもんね。
でもさ、これ以上の、ここからこれまでの大きさのものは、上にするとか、うん、ちょっとこれ子供っぽい、うん、なんかちょっとまだ、うん、育ちが悪そうなのは、波にするとか、なんかそんなのがありそうだけどね。うん、なんか、まあ、売ってるのを見るとなんか、
うなぎの量といえば量だよね。
太ってるとかね。量って、そういうの、その量でしょうかね。うん、
量、重さ
の。取れ高の量じゃなくて？
うん、重さの量ね。
あ、そういうことね。
うん。
あ、取れ高の方で決まるんじゃなくて。
うん。
大きさ。
買ったうなぎの量ね。重量。まあそうかもしれないなと思います。こんなエンドレスだからどこでやめてもいいんですけど、もう一つぐらい言いましょうか。北極と南極ってどっちが寒いか知ってます？
南極？
どっちも寒いわって呼んどいてね。はい。南極です。正解です。
大陸ですもんね。
うん。北極の最低気温と南極の最低気温は、南極の方が30度ほど低いそうです。相当の差ですね。
ちなみにですね、
はい、
この間私、消費者関係のセミナー、あ、これ次にしよっかな何もったいぶってんのみたいなね。山口さん知ってました？セロテープって。
ほう。
セロテープって何でできてるか知ってました？
それはセロハンテープでしょって言いたいね。
セロハンって何セロハンって、まあ、石油系のもんでできてる。
うん。
と思ってるじゃないですか、
うん、思ってます。
思ってるよね、みんなね、うん、セロハンテープだよね、
うん、
ただですね、唯一セロテープという名前で売っている日版のものですね、
はいはい、
あれは植物由来だそうです。
へ
ー、今に始まったわけではなく、もうできた頃からずっと植物由来だそうです。
おい武田さん、私がこんだけ集めたネタを全部
伝わって、最後に、
最後にストライクを投げる。
なんでこの話を今思い出したかというとね、南極の氷を張ってもええそうですね。セロテープ。日版のセロテープ。はい。でね、それで、
まあ、
そういう、そういう、なんですかね、SDGs とか、いいことをしたいなっていう、うん、企業がね、セロハンテープからね、日版のセロテープに切り替えてるそうですよ、皆様。
そうですか。はい。ということで、もう大して役に立たないお話なんで、はい、そろそろ終わりましょうか。
はい。
はい。お後がよろしいようで。さて、ブレイクのコーナーなんですけども、
うん、
今日は最近食べて美味しかったもの、一つずつあげましょう。
一、はい、つずつ私も、
うん、あ、じゃあ私から先に言っときますね。
うん、
で、私、去年もきっと、いや、ひょっとしたらお父さんも喋ったかもしれない、混ぜるだけで、簡単、納豆担々つけそうめんというのを、うん、夏が来たので、うんうん、久々に やりました。
あ、もうやったんですね、
うん、
はい、去年、あ、そうや、聞いたと思った方はね、また今年もやってみてくださいね、う
ん、ちゃんとした何がどれだけとかいうのを手順とか、うん、ひょっとしたら忘れたかもしれないので言いますね、
はい、う
ん、あ、2人分で喋りますね。2人前、まず用意するのはそうめんは、3束。そうめんの茹で方もなんかいろいろあるんだけど、
うん、
うん、これはまあ茹でて、水で冷やして使います。で、確かね、このそうめんの最近の茹で方は、沸騰したところにそうめんを入れて1分茹でて5分放置。
まあ、そのそうめんの作ってはるところによって違うかもしれないけどもね。
うん、あんまり変わらないと思う、
うん。うちのそうめんはこういう作り方で食べてくださいとかっていうのね、もしかするとあるんだと思うんですけど。うん、
これはどこかの誰かがおすすめしてたんですけど、もう確かにそれで十分です。1分茹でて5分放置でちょうどいいぐらいにな
ります。きっとあれだね、省エネ調理のなんかでしょうかね。
で、つけ麺の、つけ汁の方ですけどもね、
はい、
まず納豆が2パック、
うん、
青ネギ少々、
うん、
で、めんつゆ3倍濃縮のものを 50ml。
それは水を入れずに濃縮の、の、うん、濃縮まま 50ml。
そう、うん、だからちょっと大きめの器にまずめんつゆ 50ml 入れて、うん、納豆は2パック、ぐにゅぐにゅぐにゅと混ぜてその中に放り込んで、
うん、
青ネギも適量に入れて、
うん、
それからごまドレッシングを大さじ2杯入れます。
ごまドレッシングはシャバシャバの方ととろっとした方とありますけど、うん、
どっちでも大丈夫、
どちらでもよろしいですか。
どっちでもいいです、はい、
うん、
それから豆乳を 230ml。
230微妙ですね、
うん、
1カップとちょっと気持ち、
そう
1カップガーって入れて、うん、そこから気持ち、
それから、鶏ガラスープの素小さじ2分の1、これはもう本当にちょっとですね、
うーん、
あとすりおろしたニンニク、まあチューブだったら、小さじ4分の1程度、
まあ、これもちょびっとね、
ちょびっとね、で胡椒もちょびっと少々、で、豆板醤、
ここでやっとですよね。いつ担々になるのと思ってたけど。
豆板醤も小さじ4分の1。
やっと担々になりましたね。
ラー油が適量。まあ、こんだけです。ちょっと種類は多いんですけども、要は混ぜるだけです。
まあ、それと冷蔵庫に置いとけるものが多いかな。
そうですね。もう出来上がった時点で、冷たくなってると思います。このつけ麺のつけだれは、はい。これを混ぜて2つの入れ物に分けて、で、そうめんも半分ずつに分けて喧嘩しないように。でそれで食べるというだけですけどね。結構たくさんできますからね。あのつけ汁の入れ物は。どっちかというともう、お味噌汁とかのお椀ぐらいの大きさを用意した方がいいですよ。
あ、そうでしょうね。ダブダブになりそうだからね。
で私なんかだんだんだんだんもうそうめんにぶっかけ状態に最近はしますね。
ああ、ぶっかけにしてなんかもっと野菜とかねいろいろ乗せたら美味しそうだよね。
これでちょうどいいバランスなんで、
みょうがとか入れたいじゃないですか、これからの時期。それはあの
自由なんですけどね。
基本でまずやってみてくれと。
そうそうそう。まあとにかく納豆がつけ麺に入る、つけ汁に入る時点で相当ユニークで。
私ね、これね、数年前のね、Facebook の投稿が今でも忘れられないんだけどね。
はい。
どこやったかな、関東の方のねロービジョンやってるドクターです、がフェイスブックにねお料理を結構上げてらっしゃる方がいててね、でねその方はね、フルーツグラノーラにね、納豆を入れるっていうの、
うわ
と思って、それ美味しいんですかって私言ったらね、美味しいからぜひやってみてくださいって。
やったんですか。
まだね何年か経ってるけどね、まだやったことない。
まだやってないのに覚えてる。
衝撃じゃないですか。
それはかなり。
それをね、なんかご飯にかけてたような気もするな。
一回やってみてください。レポートお待ちしております。
何先生やったか言おうか。
後で言ってください。はい、ということで、
はい、
音楽いきましょう。
今もねちょっとね、あれあの先生の名前とかね、何やったかなとか、あれそれそれそれそれというねことが多いお年頃の皆様、森山良子が歌にしてくれました。あれあれあれです。
はい、
ほらあの時食べたあれあれあれ、あの店の名前も出てこない、あなたって言った、いえあなたじゃなかった、じゃあ誰、それは誰、ああ私の好きなあのあのあのあのハリウッドスターの名前が出てこない、ジョニートニーダニーハリリリリリリチャード、こんなに夢中に恋焦がれているのに、あ今日も忘れた、あれを忘れた、通りに戻ればドアの鍵がない、あれ確かここに、いや違うこっちだわ、探す間に忘れたもの忘れたわ、あれよ、あれ あれよあれよあれよあれよどれよどれよどれよどれよあのねほらあのそうそうそうそれなのよ。学びあの友懐かしい友還暦時を超えてまた出会うどう元気互いに変わり果て誰が先生か生徒かわからない。ああ初恋の彼青春の憧れあの日のままの笑顔が浮かぶあれはあなただったいやあなたじゃなかったじゃあ誰あなたは誰。あれよあれよあれよあれよどれよどれよどれよどれよあのねほらあのそうそうそれなのよ。ないないないないわからない行けない今ポンパソコンゴーゴンアイコンマザコンレンコン大根でも大丈夫よ何も恐れはしないくじけない諦めない負けられない春が来た肩が来たどこに来た足に来た腰に来た目にも来たでも変わらないわあの頃と同じよ恋心真心乙女心
ですね。
はい。
私ね、ちょっと最近また中国語会話を、習いに行き始めまして、で、うん、そこでね、テキストを渡されたりとかね、いろいろするんだけどね、それどうしたらいいんだろうと思いながらね、いろいろやってることで、英語を習ってる友達なんかにも、ちょっとこれいいよって言ったら、あ、いいねっていうことで、皆さんにも紹介したいと思いますよ。
はい。はい、
iPhone にはね、言語という、選べますよね。言語を選ぶことができます。う
ん、選べますね。
ね、世界各国で使われてる iPhone なので、いろんな国のね、言語をね、取ってこれるわけですよね。
そうそう、知らない国まで出てきますもんね。
そうね、何カ国語ぐらいあるのかな、うん、?200 カ国語はないかもしれないけど、ね、まあ、100何十カ国語を、まあ、取ってこれるんですよね。入ってるっていうんじゃなくてね、うん、まあ入れるんだ、ダウンロードできるんですけど、うん、それ、設定の中の一般の中の言語と地域のところで、普通は日本語になってると思うんですけど、国、言語を追加することできるんですね。例えば、私は中国語を入れています、うん。でですね、中国語入れてると、まあ入れてるんですね。で、中国語入れてて、まあ友達から、台湾の友達からね、メッセージとかいただいたら、その中国語でこう、なんかしたりするわけですけども、で、中国語のテキストをいただきました。で、普通だったらこれね、なんて書いてあるんやろうと思って、こう開くじゃないですかね。
はい。
で、開いて、で、アンビジョンなりね、シーイングアイなんかで読ませるとね、日本語読みするからね、全く意味が分かんないのね。
ああ、なるほど。
そう、漢字でしょ？
うん。
漢字なんだけど、う
ん、まあ、要は日本語の、日本語として認識するんね。
そう、日本語として読むので、日本語にない漢字はね、読まないんですね。
うん。
文字化けとして読むのか何なのか、CJK なんとかかんとかみたいなね、そういう読み方をするわけですよ。うん、
はいはい。
で、例えばもう、そうですね。 しょうもないニーハオのニーも呼んでくれないのね。
ああ、そうですか。
そうなんですよ。うん、
でそれで
それで困る、困るっていうことで、その時にその、言語を、中国語を入れています。で、中国語で読ませると、それがちゃんと読むんですね。
うん。
うん、
要は当たり前といえば当たり前ですけど。
そうそう、当たり前なんだけど、普通は読むようで読まないのね。はい、入れてないと。
うん。
うん。で、ぜひぜひ、入れてもらったら。で、そうですね。英語の方なんかはね、割、英語を学習してる友達なんかはね、もうそのままでも結構英語って読むよね。ネイティブ読みするか、日本語読み英語になってるかによっても違うんだけれども、ね、で、それ、切り替えるの結構大変じゃないのとかって思う方も結構いるんですけど、簡単です。ちょっとやってみようかな。ローターの中に言語っていうのある、言語っていうのを追加するのかな？もともと入ってると思うんですけど、ローター、指をくるくるっと回しますよね。
読み上げ速度 80%。
今、早いので、ちょっと。
70%。
こういうスピードがあったりするとこですよね。そこに。
見出し。言語、デフォルト。
はい、デフォルト。日本語になってるんですけど、そこを。
繁体中文台湾。
言語を追加すると、ここに他の国の言葉が並ぶんですね。日本語やったり、ポルトガル語やったりね。で、それにすると、iPhone の。
54个新规项目。
アイコンも。
一键未开封。Instagram、54个新规项目。
で、読むのと。
Dog and Vision。
で、Envision って言ってる。はいって言ってるね。開けって言ってるんですね。で、トントンと開くと。
Vision。扩大鏡。按钮。读上。按钮。读标签页。54。
で、本をね。
無料代
出。読んでますけど、
と読んでるというね、テキストの中身を。
エンビジョンで認識させて、中国語で読んでるってこと？
そうそう。まあ、シーン具合でも一緒のことだと思うんですけど、下にある字を、日本語のこれを日本語にすると、
言語、繁体中文台湾、日本語日本。
にすると、
インスタントテキストすぐに読み上げ、ボタン、すぐに、N、S、SOR、52台。ズハング、中国、
こんな感じで全然読まないわけ、
ね。なるほどね。
何のことやらわからん、
ね。無理やり日本語として理解しようとしてるわけね。
そう、はいはい、そ, うそう。多分、イタリア語とかね、ポルトガル語やったらね、うん、一生懸命英語で読ませようみたいな感じで、全然意味がわかんないと思うんだけど。
うん。なるほど。要は、学習したい国の言葉を、
はい、
あらかじめ選んでおくということですね。
そう。そうなんです。
わかりました、
はい。そうするとね、ちょっと耳が良くなると思うので、普段からね、iPhone を、イタリア語にしてもらったらどうですか？なんか分かれへんけどちょっと他の国のね言葉を、勉強したいなとかっていう人なんかはね、ちょっと iPhone を違う国の言葉にもう簡単ですね、
うん、
で言語のところで日本語にしたらすぐに日本語に戻るし、また、
うん、分かりました。一般の設定のところで、
はい、
言語を登録しておいて、
はい、
あとはローターで切り替えながら、
そう、
日本語にしたり、
日本語にしたり、
ということですね。
はい。
なるほど。
タガログ語にしたりね。
うん。
なんかわからへんけどね、うん。お好きなのに、
そうですね、
変えてみて。
なるほど。
変えてみてください。
OK、わかりました。
そうですね。で、最近ね、英語とかね、まあ、英語も中国語もそうなんですけど、YouTube でね、聞き流しできるのが結構ありますね。
うん、うん。
よく使うフレーズっていうのをね、延々2時間とかね。
うんうん。
うん。
うん、ああいうのいいよね。
ねえ、ニーハオ、こんにちは、うん。そうですね。で、外国旅行だけじゃなくってね、もうそろそろ、日本にもね、いろんな国の方がやってきてるしね。
来てはる。
来てはるからね。良い旅をぐらい言いたいじゃないね。はい、
ね
ね、なんか外国の方なんか特にあの視覚障害者に優しいからよく声かけていただけるんですね。
そうですか。
向こうね、そういうのあの平気で声かけてくれはるんでしょうね。平気でというか、あの困ってはったなと思ったらすぐあの言葉通じなくてもこっちこっちとか言いながら、ああとか言いながらね、あの、いろんな国の方がね声かけてくださるので、もうセンキューじゃなくてね、なんか、あ、この人どこの国なんやろ、あ、英語じゃないなと思ったら、なんかそこの言葉でありがとうって言えると嬉しいじゃないですか。
そうです ね、 ね、ちょっと面白いですね。これちょっと外国語のやつ今度調べてまたネタとしてお持ちしたいと思います。
ね、きっとね、私たち他のね、一般の人たちよりね、外国の人とね、接するね、可能性あると思うのでね、ぜひぜひ。すごくしてくださるので。
素晴らしい。
そうそう。
うん、いいですね、
はい。はい。そんなね、ありがとうだけでも覚えたいなと思います。
はい、ということでした。
はい。さっきね、あのブレイクのあれあれあれの後ね、先生の名前がずっとあれ
それは意味が変わってあれあれじゃなくてあれになってるじゃないですか
まあまあ、あのね、森山良子のね曲もね、そのあれやねんけどもね、はい、いつもお世話になってる方のね名前が出てこなくって、ということがね、もう自分で愕然とすることがね非常にある、もう愕然、はい、とすることが結構あるんですけど、コミュニケーション大切ですよね。
そうですね。
どういうまとめ方か分かんないんですけど、というわけで、来週ですね、
はい、
ゲストが決まりましたよ、
お
という話ですね。
はい。
はい。来週はね、私もこれ、ぼかしとこうかな。来週のゲスト言うの
言わなくていいですよ。どんな話題かだけでもいいですよ。
あの、私もちょっとこれ体験したことがあるんですけれども、これはね、
これは何
あれですね。
あれですか。
そうね、あの仲良くなれる、これをすると、どないやねんね、本当にね。
仲もいい人がやるんじゃないんですね。
じゃなくてね、私体験したことがあるんで、4人でやったんですけどね。あ、4人でやるものやな。皆さん、あれですよ。4人でやるものなんですけど、全然知らない人がいててもね、結構ね、喋ります。視覚障害者の方もね、楽しめるよというものでね、大学生たちがね、頑張って考えてくれたものですよ。あ、この時点で、あ、あれかなと思った人がいるかもしれませんが、ぜひぜひお楽しみにしてくださいませ。またそれとね、山口さんもねピンとひらめいたそうなので、またそれも、そのうちに、出してくださると思いますよ。
そうですね、はい、
はいはい、来週もお楽しみに。さよなら。
さよなら、失礼します。